皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野でございます。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日がですね、8月になりましたね。8月の5日ということでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、のんきに先週までハワイに10日間ほど行ってたんですが、なんでしょう、年なんでしょうか、この時差がですね、5時間しかないのに、なぜか非常に、夜眠たいという生活をしておりますが、なんでしょうね、この前ヨーロッパ行った時も、非常に戻すのが時間かかったんですが、昔はね、そんなことなかったんですけど、今は、なぜか時間かかるので、一人で眠たいという夜を迎えておりますが、皆様は元気ですか？暑いですけどね。台風も来てますけれども、気をつけていきたいなと思っております。で、僕の方の近況はと言いますと、まあ、相変わらず無理をして予定を空けていたものですからですね、帰ってきたら非常にありがたくお忙しくさせていただいておりますが、そうこうしているうちにですね、今週の末、東京での勉強会があるんですね。いよいよだからあと4日とかぐらいしかないわけですが、8月9日の土曜日に東京の勉強会があります。まあ、お知らせを絡めてになっちゃいますけれども、で、これはね、僕実は、すごい楽しみにしてるんですね、毎年。だからまあ、あえてこういう時で言うわけですけれども、まあ、お祭りみたいなもんなんですよ。で、すべての方を集めることはできませんが、全国からね、特に関東一円であれば、わざわざ、東京までメンバーさんが来ていただけてね、集っていただけますし、僕にとっても知らし、久々に会う方がいらっしゃいますからね、とか、海外のメンバーさんでも、帰国をされている方がですね、ご参加いただいたりとかってことがあるので、まあまあ、僕にとってはお祭りっぽいわけですよ。で、しかもね、ポッドキャストを聞いていただいている方の中で、初めて会う方とか、またもう一回会える方もいらっしゃってですね、まあまあ、僕が手前味噌ですが、ワクワクぶりがまあ半端ないようなイベントなのでね、すごく今からドキドキはしてないな、楽しみにしているものなんですよね。で、話変わりますけど、今回はね、いつも来てれたらいいという方は分かってると思うんですが、ペラペラ僕が喋るようなセミナーではまあないんですよ。勉強会っていうぐらいだから、刺激だったりとかね、ご縁だったりってものを作ってもらうことを、まあ軸にしていますし、話すとしてもね、いろんな方に、話すような、場がありましてね、別に来たからって無理やりマイクを向けることはないんですが、お話をね、いただく方が結構いらっしゃったりするんですけども、中で僕ももちろん、ちょっとは喋るんですよ。で、その時に、今回はですね、あまり事前に言うこともないんですけれども、今回は、まあちょっとね、レアというか、あまり、メンバーさんはね、話すことが多いですけども、僕のビジネスそのものの、まあ、からくりみたいなところをね、ちょっとだけお話ができたらいいな、なんていうふうにも思っています。まあ、あと4日あるから、気が変わったらまたね、同等のものをお話しますけれども、そんなふうなことも思ってましてね。一応、なんていうのかな、学べるという要素も含めていきたいと思いますので、面白くしていきたいなと思っています。でね、ちなみに人数が、結構埋まってましてですね、8月この、この土曜日なんですけど、埋まってまして、ほとんど埋まってるんですが、椅子が入れれるんですよね。だから多分ね、まだ数名、どうだろう、2、3名でしょうかね、はおそらく入れると思って、いつもこんな風になるんですけど、僕はできるだけたくさん、多くを最初から集まるつもりはないけれども、参加したいという方をできるだけたくさん、来ていただきたいと思っていますので、参加される方はね、ぜひ、前の日とかだと僕はね、把握できない場合があるので、ぜひ早めに、申し込んでいただければなというふうに思いますね。で、僕の勉強会8月9日の午後です。参加費が3000円。で、懇親会は個室でね、やるんですけども、それがだいたい5000円ぐらいだと思っていただき、普通の伸び台ぐらいですよね。だと思っていただければと思ってまして、コンテンツラボ2014夏というふうに検索すると、僕のサイトが出てきてですね、申し込みページになってますので、そこから申し込んでいただければなと思っております。まあまあ、通りも過去にもね、もうすでに申し込んでやってる方もいっぱいいらっしゃいますので、お会いできるのを楽しみにしていますので、大いに、まあ大人だけど大いに楽しんで、学んで、誰か一人でもご縁ができればいいなぁなんて、僕も含めてですけどね、いいなぁなんて思っておりますので、よろしくお願いします。あ、そうそう、あとね、毎回聞かれて僕言うの忘れるんですけど、 服装のことをたまに聞かれることがあるんですよ。で、まあ当然、真面目な方だと気になさると思うんだけども、あのね、僕のセミナーは、カジュアルでも、スーツでも、好きな格好をしてきてください。ドレスでも構いません。裸じゃなかったらいいんじゃないかなと思いますよ。で、ちなみに毎回のことだけど、スーツ率は非常に低い傾向にありますね。で、ちなみに僕はスーツを着ていくことは間違いなくありません。なので、そんな感じだと思っていただければいいので、まあ、普段の土曜日でいいんじゃないかな、なんていうふうには思いますね。ということで、お会いできるのを楽しみにしています。ということで、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックがですね、タイトルが、遊んでる社長の方が儲かるというタイトルにさせていただきました。いつもと違ってちょっとタイトルからはね、繋がっていかない始まり方をするんですけれども、今日はね、ビジネスというよりも、健康ネタなんですよ。お前、こうの健康のことなんか知ってんのかよって話になるわけですが、まあ、大して知らないですね。大して知りません。すごいバリバリホリスティック医療にハマってるとかね、ということは全くご存知の通りありませんので、見聞きした話とね、体験した中でのお話なんだけども、ちょっとね、どうしても話したかったので、この話をします。で、なぜかというと、近い距離にいらっしゃる方はこの話知ってるんですが、僕ね、数年前にですね、河野さん、このままだと死んじゃいますよ、というね、非常に物騒なことを言われたことがあるんですよ。で、これは不謹慎に当たる方には、あらかじめ、誤解と言いますかね、お詫びをしておきますけれども、僕別にね、深刻な、病気になっていて、その宣告をされたということではもちろんないので、あらかじめ言っておきますよ。そういうことではないので、失礼に当たったら申し訳ないんですが、そういうふうに言われたのは確かなんですね。このままだと死んじゃいますよ、と、軽い気持ちで、まあ、言ってるんだけど、ちょっと本気で言われたわけですよ。で、これは結構物騒でしょ？なんてこと言うんだよと思って、聞いていましたが、そっからね、ずっと僕この話をしたいと思ったんですよ。そういうふうに言われたことから。で、個人的に吸収していたし、近い距離の方にはこの話をよくするのでね、知ってる方は、あれねって思うと思いますが、一応ね、この場で話をしていきたいんですけど、どういうことかというとね、僕自身はこのポッドキャストをずっと聞いていただいた方は、分かっていただいているんだろうなと思うんだけども、とにかくやるっていうこと、とにかく実行でしょうと、行動でしょうと、行動量が全てを凌駕するよっていうふうに、ずっと思ってきているので、そういう話ばっかりしてきました。とにかくやれよと。やれば、絶対なんかあるというね、すごい、聞こえて言うとチープなんだけど、そういうことをずっと言ってきたんですね。行動量が、まあ、全てを決めると思ってきました。テクニックでもね、ノウハウでも、マインドでも、なんとかマインドセットでも、自己啓発でも、引き寄せでも、何でもなくて、行動量が全てを決めると思ってました。ね、思ってました。で、まあ、いいんですけど、そう思ってるので、どういうことかっていう、どうなるかというとね、生産的ではないような、時間あるじゃないですか。これは生産的じゃないなという思う時間とかは極力削るっていうふうに考えてきましたし、こう努力しか成果は得られないし、努力をしなくなるとね、落ちていくんだというふうに恐怖すら覚えてくるぐらい大事にして、とにかくやるということを大事にしてきたわけですよ。とにかくやるためには無駄な時間があるとやれなくなるし、努力をするということはやるということだろうからということでやってきた。でね、このおかげで生き延びてきたと思うんですよ。すごい、コンサルタントっぽくないこと言いますけど、そのおかげだけで生きてきた気がします。生き延びてこれた気がするので、今でも大事にしていることなんですよね。で、とは言っても一方で、そんな人生楽しくなさそうに見えませんか？夢がないんですよね、そういうのって。なんだけど、じゃあしんどいんじゃないですかって言われたらですね、そうでもなくて、やっぱりやってるうちにですね、仕事はまあ僕ね、告白するとまあ好きなんだと思うんですよ。昔はね、いや仕事なんて食うためだよってけとか言ってたけど、まあ好きなんでしょうね。だからストレスもやっぱないという自覚があるから、それは疲れないでしょうと、ストレスがない仕事なんだから疲れないでしょうというふうにも思ってきましたし、そうなんですよ。実際ね、そうなん ですよ。で、おかげさまでというか、業績もそんなにバーコーンと落ち込んだりってことも、まあ、ありませんしね、ありませんでしたし、仕事の中身ということもね、しょっちゅう言ってるけど、まあ、恵まれてると思うんですよ。世界中にね、お知り合いがいて、とても、こう、素敵なお付き合いをさせてもらっててということで言うと、非常にありがたい。もう、チームのメンバーだって、もう、いい人ばっかりだし、頭も上がりませんけどね、いうふうに思うわけだから、非常に良いと思うわけですね。だから、本当に仕事を僕面白いですよというふうに、まあ、虚勢を張ってる時期もありましたけども、今は言えるんですよ。言えるんです。ここまでは別にいいじゃないですか。自慢みたいな感じでいいんですけど。でね、なんだけれども、ここから健康の話になっていくんですが、僕はですね、このポッドキャスト聞いてる方からもよく突っ込まれるんだけど、よくね、風邪ひくんですよ。風邪。まあ、非常に緩い風邪なんですよ。本当にポッドキャストを収録できないほどではない。なんとなく、こう、張って机にたどり着けばですね、河野でございますとかつって録音できるぐらいの風邪ですね。で、喉が痛くなったりとかっていうことで、なるから、河野さんが何回風邪ひいたか僕数えられますよって言ってるぐらいの方もね、愛着を込めていただける方もいらっしゃるぐらいで、要するによく体を壊すんですよね。なんだけど、さっき僕ね、面白い仕事をしているので、ストレスがないんだ、しんどくないんだというふうに言ったばっかりじゃないですか。で、普通ストレスっていうのは全ての病気の原因だって言われているので、そうだったらストレスないんだったら僕風邪ひかないはずでしょって思うんですよ。話が違うじゃないですか。おいおいとなるわけですね。で、これすごいあって、例えば、ものすごいこうノリノリでね、楽しかった時期、楽しくなりだした時期とかね、いうとこ考えると、僕3年ぐらい前からこの海外の勉強会ってことを始めて、自分も海外にパンパン行くようになったんですが、その時に初めて実際やったのって僕ね、ソウルなんですよ、厳密に言うと。韓国のソウルでね、ご縁があったから行ったわけですけれども、それをきっかけだったんですが、ソウルの勉強会の時って、中身はもちろん面白かったんだけど、僕実は前の日の晩にですね、これご飯食べてる方は申し訳ないんだけど、嘔吐しましてね、すごい寒気がして、で何が起こったかというと、急性胃腸炎みたいなものになったんですよ。ですごく汚い話だけど、もう上も下もえらいことですってですね、なんとか飛行機に乗れるような応急処置をして行ったので、ぶっちゃけね、もう水しか飲めなかったんですよ。水しか飲めない。水しか飲めないから、まあ一応、脱水症状になってはいけないし、なんつうんですか、糖分ぐらいは取らないといけないなということで、スポーツドリンクを何本も持って、まあソウルに何が売ってるか僕知らなかったから、ポカリスエットを何本も買ってですね、トランクに詰めていったぐらいなんですよ。だから、なんていうんでしょうか、食事が超美味しい国に行ったくせに、僕はそのメンバーさんがアレンジいただいた、むちゃくちゃうまそうな焼肉屋さんで、皆さんと団らんしながらスポーツドリンクを飲むというね、非常に色気のないことをして帰ってきたこともありましてね、無念だったわけですが、そんな感じだったんですよ。で、その時に、まあ、それまでも風邪は結構ひいてたんだけど、その時とかに、帰ってきてからもまた病院行ったんですよね。病院に行ってですね。まあ、結構僕、昔から、まあ、持病があったので、信頼、大した持病じゃないですよ。胃腸のね、ちょっとした持病があったんですが、信頼できるお医者さんがいるんですよ。近くに。そのかかりつけのお医者さんのところに行って、まあ、普通にそれを言ったんですよね。こうなっちゃったんだよねって話をしたり。したんですよ。で、その時に、その先生がおっしゃった中身と、もう一人ね、僕らのメンバーさんで、整体をする人がいるんです。整体の先生がいらっしゃるんですが、その先生と、もう一人僕のお友達の、針とか整体を両方やるような方がいらっしゃるんだけど、その三人ともがですね、僕にね、同じことを言ったんですね。それで僕今でも覚えているわけですよ。一人だけじゃないですよ。三人とも同じことを言ったんです。で、それは何かって言ったら、もう非常に丸めて言うと、今のままだと死んじゃうよって言われたんですね。非常に、まあ、仲がいいから、そういう言い方をしてるから、本当に診断するときに死んじゃうよなんて言わないと思いますよ、先生は。だけど、まあ、そうやって、そういう風なことを言われたわけですね。で、なんで、そんなこと言ったかって話に、こう、からくりがあるんですけれども、これが今日のテーマなんですね。で、僕の場合はやる気満々で、 すげえ素敵な仕事をしていてノリノリだったのに死ぬよって言われたって話をしたくて、これにつながるんですが、だからやる気満々の方がね、生き残っていくために気をつけなくちゃいけないことがあるんですよね。それをちょっと健康的な面で話をしたいと思うんですが、しつこいけど僕はそもそもそんなに体が強くないんです。と言っても大きな病気もするわけじゃないんですが、腹が痛いとか、頭が痛いとか、喉が腫れたとかっていう、まあ、我慢がならない、我慢ができない人だって言ったらそれまでなんですけど、しょっちゅうなんか痛いんですよね。痛かったんですよ。でね、それは、もちろんストレスが多かった会社員の時にももちろんだったんだけど、起業してからの方が僕多いんですよね、そういうのって。とても多いんですよ。多い。で、まあお金がなかった起業した当初っていうのはまあ必死さも結構あるし、無茶もしていたので、これはわかるじゃないですか。体を壊したんだなということで、よくわかりやすいんだけれども、寝不足だったし。軌道に乗ってですね、結構僕の中では軌道に乗ってて、面白くなっているというふうな状況でもですね、あんま改善しないんですよ。だってストレスなかったら病気しないはずじゃんって思うじゃないですか。だけど、なんか喉が痛いとか風邪ひいたとか言ってたりとか、おまけに楽しみにしているソウルでは焼肉も食えないみたいなことがあるわけですね。で、ストレスでもないし、寝てないわけでもないんですよね。で、気分もとてもいいんだけども、そうなっちゃうわけですよ。で、これを言ってるときに、別々の方がおっしゃったことが何かというとですね、それはね、と。それはね、と。人間にはね、自律神経っていうのがあって、専門的なことは、僕らしく言うので、本当に細かいところは指摘しないでほしいんですけど、簡単ってことですよ。自律神経っていう神経が人間にあって、それはですね、交感神経と副交感神経っていうのでできてるんですって。で、今聞いてる人ってこれ僕の何のポッドキャストかわかんないでしょうね。だけど、あえて言いますけれども、交感神経と副交感神経でできてるんですよ。で、その交感神経っていう神経はね、やる気満々でですね、仕事が超面白いぜとか、行ったれとか、やったれとか、毎日頑張るぜとかって言ってる時はですね、交感神経っていうのがすごく活発になるんですって。で、交感神経って要するに、活動的で興奮している時とか、まあ逆に言うともう少しこう緊張、うわ、この仕事嫌だなとか思ってる時とかに、やっぱり、活発になるらしい。ですよね。で、やる気があるときはもう最高潮に活動的になるらしくて、まあいいような響きが、まあ、あるわけだけれども、興奮しているときの要するに神経なわけですよ。で、一方で副交感神経っていうのは逆で、本当にリラックスしているとき、体がゆったりとしているときにすごい強く働いているものだから、簡単に言うと寝ているときとか、ボケーっとこう鼻くそほじくってるときとか、いうときには多分ね、副交感神経が働いているんだということになるわけですよね。なんだけど、これが面白いんですけど、まあ知ってる人は知ってるんでしょうけどね。交感神経って、要するにこう、活動的だから、攻撃的なんですよ。攻撃的な神経だから、興奮状態で、血管が締まって、血流がバーッと速くなって、脈拍が打ってとかってことだと思うんですけども、なので、免疫という、いわゆる防御ですよね。守るということに関しては、ものすごいザルになっちゃうんですって。だから、イケイケで、やる気満々の時はですね、要するに、病気に侵されやすい体なんですよ。弱っちゃってるから。強いんだけど、防御できなくなっちゃってるんですね。逆に、副交感神経が働いてる時は、免疫力は上がってるというふうによく言われるんですって。いろんな、視点でこの話はされると思いますけども、僕はそういうふうに聞いたし、調べた限りもそういうふうに、まあ、言われているということが分かってきたんですけども、ということなんですよ。で、普通はですね、これって、偏った人がばっかりじゃないから、やる気満々とか緊張してるとかいろんな立場があるんだけど、次にね、リラックスする時間が必ず来るので、交互に作用していい感じになるんですって。だからこそ、こうリラックスしてノーストレスだったら、病気をしないというふうになっていくんだろうなと僕は思うわけですよ。攻撃するときは一瞬だからね。あとはリラックスしてればいいんじゃないかと。もしくは、気分が高揚している瞬間は交感神経かもしれないけれども、まあ休憩しているときはリラックスしているし、ストレスがないからと。悩みがなければ交感神経が働きやすいし、みたいなことを言ってるんだと思うんですよね。だから寝てるときも副交感神経で、 病気を防ぐ、食べている時も至福の時間だからリラックスしてるからみたいなことだ。まあ晩酌してる時もね、多分副交感神経なんだろうなと思うんですよ。なんだけど、これは僕の例に当てはまるんだけどね、起業家とかでですね、ある種まあ本人にとってでしょうけど、成功の種みたいなものを掴んでるなみたいな、成功つうとダサいですか、なんつうか、なんか収益って言いましょうか、なんかうまいこと言ってきたなと、いろんな意味でね、金じゃないかもしれませんけど、なんかうまいこと言ってるなという感じになってる時って、もうやる気全開じゃないですか。皆さんそうでしょ。僕もそうでしたけど、これはもう感覚で分かってくれると思うんですよ。やる気全開ですよ。なので、交感神経がね、ずーっと働くんですよね。やる気満々だから。でですね、その、大抵そうなってる時って、その土壌にですね、僕の結局、座右の銘みたいにしてる、やると。とにかく行動せよみたいなことを積み上げてですね、無駄な時間も我慢して頑張ってきたというベースがあるので、そういう動きがね、継続している可能性も十分あるわけですよ。だからもうエンジン全開なんですね。我慢してる気もしてないでしょうね。エンジン全開、もうやる気満々みたいなことで、無駄な時間も排除しちゃって、そのやる気満々の時間に使っているってことになるわけですよ。まあ、心地いいですね。だから飯食ってる時もその話を考えてるし、なんだったらスマホでそういうのをチェックしながら飯食ってるかもしれませんよね。知れません。なんだけど、この時ってね、実はイケイケなので、交感神経がバッチンバッチンに働いてるんでね、寝てるつもりでもですね、寝てないんですって。寝てるつもりでも寝てない。つまりリラックスな寝方をしていないということ。まあ、悪い意味じゃないんだけど、興奮、ペタッと目が覚めたりとかね、いうこともよくあるのかもしれない。あとは、こう、リラックスしていたはずの、無意識にリラックスしていた少しの時間を、無意識に仕事とかにね、回しちゃったりしてるんですって。っていうことでですね、この副交感神経が入る余地がね、なくなっていくわけですよ。ってことで、何が起こるかもう想像通りなんだけども、体が壊れやすい感じがもう全開になるんですね。もういつでも体壊してくださいみたいな話になるんですって。っていうことで、でもね、そんなに急激ではないので、まずは小さなサインとして、ちょっとした風邪ひいたりとか、ちょっと肩こりがひどくなったりとか、右腕がだるくなったりとかっていうようなことが起こるそうです。起こるそうです。で、これがね、合点がいた先生、話がないので、僕がね、これだったんですね。これでした。もちろんね、ストレスがある会社員の方とかだったりね、日常生活にストレスがある方は、もちろんこうなるらしいですね。こうなるんだけれども、でもそういう時はね、ストレスがかかってる分だけ嫌だという気持ちが入るの、感情論が入るので、力を抜くとか、逃げるというふうな作用をさせることが本人にあるんですよね。あるんですって、まあ、自覚僕は覚えがありますけど、ということでね、副交感神経をうまいこと働かせるようになっているから、致命的にはならないことがあるそうなんですよね。まあ、それは人によるんでしょうけど。なんだけど、起業家で楽しくて勢いがある人っていうのは、楽しい方面の交感神経が働いているので、ストレスないじゃないですか。だからブレーキ踏めないんですよ。踏まない。で、結果としてすごく小さな息抜きをやめちゃってたりとか、いうことが多いので、でね、結局病気を繰り返したりして、パフォーマンスが実は出てないなんてことも起こるそうなんですよね。で、ここから話が続くんだけど、僕の場合は、それが小さい風邪だったりとか、その胃腸炎になったことだったりとか、あんなもうせいぜい3日ぐらいですよね、ものが食えなかったのは。だけど、小さいでしょ？病院にも、行っただけですか、通院しただけですからね。だけれども、そういうのがね、サインなんですって。で、これを続けていくと、まだまだやる気あると思って、ちょっと薬飲んでごまかして、またやってとかってなってくると、だんだんそれが積み上がって、すげえでっかい病気をするっていうオチが、実態としてあるみたい。まあ、論理的には知りませんよ。反対する先生もいるかもしれませんけど、ある、そうですね。で、病気なんて偶然だって言ったらそれまでですよ。運命だって言ったらそれまでだけど、まあ理屈は通ってるなと僕は思ってね、聞いてたんですよね。だからそれで、突然死んじゃったりする人もいるというおっかない話を、多分僕を戒めるためにね、言っていただいたんだと思うんですが、 そういうことなんですよ。わかります？わかります？で、この手の話って僕ほんと信じないんですけど、疑ってかかるんですが、この時は、なるほどなと自分のこともあったんでね、思ったわけですよ。で、僕の場合も、やっぱりね、思い当たる節がありましてね、例えば僕にとっての最高のリラックスは、やっぱこの長い人生分かってきたんですが、のんびりサーフィンをすることなんですよ。で、一人でもいいし、できれば友達と、ということが、僕にとっては最高のリラックスだということがもう分かっているし、そういう時間がなければ僕ね、病気するんですね。冗談みたいに聞こえますけど、本当にそうなんです。ですけど、それをね、慌ててサーフィンに行くっていう行動をしている自覚があったんですよね。サーフィンをやめるってことはさすがになかったけれども、パッと行ってパッと帰ってくると、なんかそそくさ行ってたようなイメージがあったし、今ではだいぶ治りましたけど、日本のバラエティ番組ってね、何も考えずに見たらそこそこ面白いじゃないですか。ああ、まあ、アホみたいなこと言ってるだけですけどね。面白いんですね。もうくだんないんですよ。だけど、くだんない中に、まあ、くだらない面白さがやっぱあるわけで、意味を考えなければ面白いしね。映画とかもですね、映画は文句なしに面白いのは面白いじゃないですか。だけど、2時間という時間が、僕にとっては時間コストに合わないというふうにね、全く難しいこと考えて、どうだろう、僕5年ぐらい映画見たことなかったっすよ。創業してから。映画もうその色気のないやつですけどね、いうことをしてたし、友達とくだらない話をしながら同じメンバーと酒を飲むみたいなこともね、結構拒絶をしてました。無駄だなぁと。無駄じゃないんですけどね、全然。と思っていた節があってですね。こういうのがですね、結構、体を壊す要因になったというか、結局、リラックスするという自分の時間をね、無意識に全部削ってるわけですよね。なので、まあ何が言いたいかというと、そこからは僕はですね、まあ海外に行くって時間ももちろん作ってるんだけど、海外の勉強会行った時に、ね、いつも必ず Facebook チェックしてる方は分かってらっしゃると思いますが、遊びに行くんですよ、僕絶対に。今までの僕だったらありえなかったんだけど、すごく昔の僕だったらですね。だけど今はもう本当無駄なことをするということをわざとじゃない、まあ面白いからやるんですけど、やるし、それに対してあまり悪びれてはいないんですよね。大事だと思ってるからね。とかそういう無駄なテレビ番組というものもよく見るようになりましたよ。で、昔はね、2時間見ちゃって、テレビってつけっぱなしにすると見ちゃうでしょ。で、2時間見ちゃったりするとうわーと思ってたんですけど、今はもう何も思いません。ああ面白かったみたいなことを思うし、ぼーっとするような時間は、比較的楽しめるようになってきたなぁと思うんですね。もちろんその時間でやることはあるんでしょうけれども、まあ日々、いっぱい仕事してる、まあ自覚もあるからでしょうけどね、それぐらいやらないとやべえじゃんと思うわけで、だからサーフィンもすごく、リラックスしていくように、やっぱなってきたなぁと思うんですよね。ということで、まあ、だいぶね、体の管理は、まあ、相変わらず風邪はひきますが、質は変わってきたなという気がするんですよね。まあ、歳を取ったからかもしれませんけどね。ということで、皆さんの中にね、履き違えないでほしいのは何も仕事してない、今すぐやることもしてなくてね、行動もしてない人が、サボるだけの理由になったらいけないんだけれども、もしね、イケイケで頑張ってきた結果、イケイケになってる人がいたとしたら、まあ、別に体壊したから考えりゃいいんでしょうけれども、まあね、これ危険は危険みたいなんですよ。なので、ちょっと考えてみてください。抜くという時間をやめてないかどうかだけでも考えていただいてですね。まあ、バランスを取っていただいた方が、かえってね、パフォーマンスが上がると思いますよ。僕は別に自分らしく生きろとか、金だけじゃないだんということを言ってるわけでもないんですよ。より儲けたいだとしても、より良い人生だとしても、どっちだとしてもね、ふわふわした話だとしても、もうビジネスライクな話だとしてもですね、やっぱ抜く時間を入れないと、パフォーマンスがもう出ないですね。そのからくりがやっぱり交感神経、副交感神経のバランスなんだろうなということを僕は最近腹に落ちているので、これをぜひね言いたかったんですね。で、今分かってる人は分かってると思います。だからあまりね頑張りすぎる人というかいうのはねぜひねそのバランスを取っていただければあえて無駄を排除しないというのは大事なんだろうなというふうに思いますね。で続きがあって。アイディアですよ。アイディアって、もう当然実行しなければ意味がないけれども、アイディアが出なければ実行できませんから、アイディア自体もね、 これはリラックスをしている時にしか出ないと言われているわけですよ。これは僕も同感で、みんなもそうじゃないですか。ぼーっと電車に乗ってる時とか、トイレに入ってる時とか、風呂に入ってる時とかに限って思いつきません？車を運転してる時とか。で、ノートを見ながらとか、ノートブックを開いた時とかには意外と出てこなかったりする硬直的な考えしか出なかったりするわけで、ほっと思うことは結構ね、電車乗ってる時とかに出るわけですよね。で、僕だったらこういう、ポッドキャストのネタもそうなんだけれども、こういうのってね、やっぱりリラックスする時間を作ってなければ、副交感神経が働いている時間がなければ、出ないんですよ。出るのは出るんだろうけど、ひねり出すものは緊張しながら出しているので、まああんまり大したことなかったりするじゃないですか。だからやっぱりね、インプットをたくさんして、情報を培養させてから、アウトプットをする、リラックスしてるときにアウトプットが出るという理屈は僕は正しいと思っているわけですね。インプットがたくさんあって、記憶が蓄積されて、それの複合体としてアイデアがリラックスしてるときに出ると。いうのは間違いないんだけど、そのリラックスしてるときに出るということそのものが、緊張してるとできないんですよね。だからそういう意味でもさっきの抜くという時間は、あえて作った方がやっぱりいいんですよ。で、もちろんインプットそのものも、少なかったらアイデアなんか出ないわけですね。わけだけれども、アイデアが出てくれなく、アウトプットがなければ意味がないわけだから、そこを履き違えちゃいけない。だから例えばね、よくあるのは、インプットしなくちゃいけない。例えば読書だとすると、読書をしなくちゃいけないというプレッシャーの中で、インプットをしなくちゃいけないから、そのための時間を作るために無駄な時間を排除して無理やりインプットをするということをすることがあるんだけれども、それは本末転倒で、アイデアを出すためにそのインプットをするわけなんだけども、アイデアが出るためのインフラとしてのリラックスタイムをアイデアを出すためのインプットに使っていると、くるくるくるくるインプットだけが回っていくわけですよ。わかります？ってことであんまうまくいかないですね。わかりますかね？なので、やっぱりインプットを無理やりやるためにリラックスタイムをなくすのは、順序が逆なんですよね。だから別のところで工夫をした方が良いということになると思うんですね。で、最後に、今日のタイトルである、遊んでる社長の方が儲かるということについてちょっと触れていきたいと思うんですが、言葉の通りで言ったら、遊んでる社長は儲かるのかと言われれば僕はそんなわけないと思っています。嘘ですね。そんなわけないです。そんなだったら僕もなりたい。ですね。あるわけないですから。だけれども、リラックスをする時間とかが生き残ってくれる健康だったりとか、アイデアを生み出すための土壌を育むという意味だったりね。もしくは、スタッフを育成してチームを作る、組織を作るという意味で、社長が現場に社長に出ていることが悪影響を与えるという側面もあるんですけれども、そういう意味合いだったら大いに共感できると言った人に失礼ですね。まあでも共感僕はできる。うん。ですよね。自分もそうしたいと思うし。なので、そういう意味では、リラックスタイムっていうことは、非常に重要になるんじゃないかなということで、今日はね、力を抜くという話を、交感神経というね、お前は何を知ってるんだぐらいの言葉を使ってみて、まあ、説明をしてみました。どうでしょうか？多分、今起業したばっかりとか、これからするという方でね、今から収益を作るぞというふうに鼻息が荒い人は、今日の話はね、しかとしていいと思いますね。もっと頑張ったらいいんじゃないのというふうには思います。だけどね、なんかやる気出してめっちゃやってるんだけど、全然ダメとかっていう風な感じがある方とかね、もう仕事俺最高ってノリノリだという自覚がある方は、ちょっと気をつけていただくと、僕みたいにね、韓国に行って焼肉が食える日の前の日にお腹を壊したりしないんじゃないかなと思うので、ぜひこの辺は自問していただきたいなと、特にね、ノリノリの先輩方というか、皆さんには、申し上げたい。まあ、30前とかだったら関係ないですかね。特に40代前後の方でイケイケの方とかはね、気をつけて、どんな限定な情報だと思いますけど、そんな風に思いますね。いかがでございましょうか。まあまあ今日はこんなことで一風変わってるとは思うんだけど、話をしてみました。また感想とか聞かせていただければ、健康談義でも年寄りらしくしたいなと思っておりますので、連絡をいただければなと思っております。あ、そうそう、あとね、 相談といいますか、何でしたっけ、言葉がね、無料相談。無料相談を、河野がやってますのでね、健康のことじゃなくてもいいんですけど、ビジネスのこととか、これからのことで聞いてみたいことがあったりとか、知らっしゃる方はね、ぜひ僕の方にご相談ください。どういう商売したらいいのかって人が、まあ、結構多いんだけどね。どんなことでも構いませんので、ぜひ質問してみてください。検索は、河野達夫コンテンツラボと検索いただくと、僕のサイトが出てきますので、無料相談のフォームから連絡いただければと思いますし、恥ずかしければ、ポッドキャストで取り上げてくださいという連絡でも、匿名でも構いませんから、気軽にコンタクトを取ってみていただければなと思っております。はい、ということで、今日はこれで終わりましょう。あとは8月9日ですね。お知らせをこれに絞っておきますけれども、8月9日の、勉強会、土曜日にありますので、ぜひそこで、お話が、できればなと思っていますから、あと2、3名多分入りますからね。メンバーさんはもちろん皆さん、今からでもご参加いただくわけですけれども、お聞きいただいている方はね、入れると思いますから、すぐに申し込んでください。2014東京コンテンツラボ。違うな。コンテンツラボ2014夏だ。と検索いただくと出てくるので、やってください。あ、そうだ。ごめんなさい。僕ね、今日メモを書いてなくて忘れちゃいましたね。コンテンツラボメンバーズ、こんなことやってましたという、僕らのコンサルティングメンバーさんとのやりとりの話をよくしてるんですが、今週はね、ちょっと話が最後になっちゃったから、はしょってるわけじゃないんですけど、ニューヨークで、もう自分の人生の半分以上をニューヨークで過ごしているという、まあ、ニューヨーカーと言っていい人だと思いますが、のメンバーさんと、お会いをしました。僕ね、ちょろっと空港ですれ違いざまにお茶を飲んだことだけは何年か前にあったんですけども、ゆっくり、今回は食事を、お酒を飲み、男同士でね、お酒を飲みました。で、実はその方ね、細かくは申し上げませんが、プロのミュージシャンとして、全米というか、アメリカでデビューしたことも、リリースしたこともある方なんですよね。で、要するにプロのミュージシャンです。今でもバリバリですね。その方とお話をしていてですね、やっぱり知らない世界のことをたくさんご存知なので、強烈に面白かった。ニューヨークはすげえと思いながらね、聞いてましたが、すごく面白かったですね。で、しかもね、ミュージシャンという方なんだけど、ライフワークとしての音楽活動ということと、いわゆるライスワークとしてのね、収益を確保するための音楽に絡めたビジネスを、両方バランスをとってですね、非常に器用になさっている方なんですよ。まあ僕のアドバイスもちょっとはあるの、最初はあったのかもしれないけども、とても器用な方なんですね。さすがミュージシャンというか、クリエイターというか、ということでやってらっしゃるんだけど、長くやってるとね、不思議なもんで、そのビジネスの方もずーっと軌道に乗ってらっしゃるので、その音楽家としての活動と、ライスワークと思って始めた音楽に絡めたビジネスがね、うまいことね、交わってくるんですよね。だからこれからまたバージョン2と言いますか、2.0 と言いますか、ニューヨーカー 2.0 みたいな感じでやっていく話にもなってですね、すごく面白かったですね。だからまあ最初から全部の未来を決めてしまうことほどアホみたいなことはないので、よくね、メンバーさんに僕、ライダーベルトを探す旅というふうに、少し、いけないこととしてそういう話を取り上げるんですが、仮面ライダーみたいにパッと変身するようなことばっかり考えているとね、このようなことは絶対実現しないので、まあまあ、未来を全部決め切るような商売の仕方は、非常につまらないなとも思いますんでね、すごく良い、また、例というか、まあ、未来を見せてもらったなと思って話していましたね。本当にありがとうございました。ということで、今週はニューヨーカーと飲むという感じでしたね。ということでございます。それで今日はこれで終わりましょう。じゃあ、今週末お会いできる方は楽しみにしていますし、来週お聞きいただける方はまたそこでシェアしたいと思いますから、お会いしましょう。ありがとうございました。